次の記事は1月21日から27日の期間に研究します。互いに惜しみなく許し合いなさい。主題の聖句。引き続き互いに忍び、互いに惜しみなく許し合いなさい。コロサイ3章13節。どのように答えますか？進んで許さなければならないのはなぜですか？イエスは心よく許す必要性をどんな例えで示しましたか？互いに惜しみなく許し合うならどんな祝福が得られますか？1、2節の質問。進んで許すことについて考えるのがふさわしいのはなぜですか？書き記された御言葉を通して、罪に対するエホバの見方と、私たちが罪を犯した時のエホバの反応を知ることができます。そして、許しについても多くのことがわかります。前の記事では、ダビデとマナセのどのような態度がエホバからの許しにつながったかに注目しました。二人は、自分のしたことを深く悔い、心からの悲しみに促されて告白し、邪悪な行為を退け、真の悔い改めを示しました。その結果、再びエホバの恵みを得ることができました。許しについて別の観点から見てみましょう。もしあなたの家族がマナセの無実の犠牲者の一人だったとしたら、マナセに対してあなたはどう感じたでしょうか？マナセを許せたでしょうか？これは今日でも答を得た質問です。今は不法で暴力的で利己的な時代だからです。では、クリスチャンが心よく許す態度を培うようにすべきなのはなぜでしょうか？また、あなたが侮辱や不当な扱いを受けた時に、自分の感情を制御して、エホバが望まれる反応をし、進んで許す上で、何が助けになるでしょうか？心よく許す必要があるのはなぜか？3節から5節の質問。イエスは、心よく許すことの必要性について聞き手に考えさせるため、どんな例えを用いましたか？質問路。マタイ18章21から35節に記されているイエスの例えの要点は何ですか？誰かに感情を害されたとき、それがクリスチャン改宗の成因であってもなくても、その人を進んで許すことは、家族、友人、隣人、エホバとの平和な関係を保つのに不可欠です。聖書が示しているように、クリスチャンは頻繁に感情を害されたとしても、相手を進んで許さなければなりません。イエスは、この要求が道理にかなっていることを示すために、負債を抱えた奴隷の例えを用いました。この奴隷は主人に、6000万日分の賃金に相当する借金をしていましたが、主人はその負債を取り消してくれました。その後、この奴隷は出て行って、わずか100日分の賃金にあたる額を自分から借りている仲間の奴隷を見つけます。辛抱してほしいと嘆願されますが、人屋に入らせてしまいます。巨額の負債を免除されたこの奴隷の行為は、主人の怒りを招きます。主人は、私があなたに憐れみをかけたように、今度はあなたが仲間の奴隷に憐れみをかけるべきではなかったのか、と述べました。そうして憤った主人は、借りているものすべてを返すまで、その容赦ない奴隷を老番たちに引き渡しました。マタイ18章21から34節。イエスは、この例えで何を言おうとしていたのでしょうか。結論としてこう述べています。もしあなた方各自が自分の兄弟を心から許さないなら、私の天の父もあなた方をこれと同じように扱われるでしょう。マタイ18章35節。要点は明快です。私たちが不完全な人間として犯してきた罪は、自分がエホバの基準に決して達し得ないことを示しています。それでもエホバは私たちを進んで許し、帳消しにしてくださるのです。そうであれば、エホバとの友情を願う人は誰でも、仲間の欠点を許す義務があります。イエスが三条の水訓で言われた通りです。あなた方が人の罪過を許すなら、 あなた方の天の父もあなた方を許してくださるのです。けれども、あなた方が人の罪過を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪過を許されないでしょう。マタイ6章14、15節。6節の質問。許すのが必ずしも容易でないのはなぜですか？確かにその通りだが、言うは易く、行うは難しだと思いますか？そう思うのは、ひどいことをされた時には感情的になりがちだからです。怒りを抱いたり、裏切られたと感じたり、正義を、さらには復讐を願ったりすることがあります。相手を絶対に許せないと感じる人もいます。そのように感じるとしたら、どうすればエホバが求めておられる心よく許す態度を培えるでしょうか。自分の感情を分析しなさい。7、8節の質問。他の人の不親切な行動に腹が立ったとき、心よく許すのに何が助けになりますか。ひどい扱いを受けたとき、あるいはそう思えるときの感情的な反応は非常に強くなる場合があります。怒りに関する研究報告で取り上げられた、ある若い男性の反応について考えてみてください。怒りを爆発させ、二度と戻らないと誓って家を出て行ったことがありました。天気の良い夏の日で、素敵な小道をずっと歩いて行くうちに、静けさと美しさで気持ちが和らいで行き、何時間かするとほとんど気持ちも収まって、後悔しながら家に戻りました。この経験が示すように、時間を取り、気持ちが落ち着いてから状況を冷静に見つめるなら、厳しい反応をして後悔するようなことを避けられます。では、不快な気持ちが消えないときはどうしたらよいでしょうか。自分がなぜ腹を立てているのかを見定めるようにしましょう。不当な扱い、失礼な扱いを受けたからでしょうか。それとも、相手が意図的に傷つけようとしたと感じるからでしょうか。相手の行動は本当にそれほど悪かったでしょうか。自分の反応の理由を分析して理解できると、聖書的に正しい最善の反応はどのようなものかを考えられるようになります。箴言15章28節にはこう述べられています。義なる者の心は答えるために思いを巡らし、邪悪な者たちの口は悪い事柄をもってほとばしる。箴言17章27節にはこうあります。自分の言葉を控える者には知識があり、識別力のある人は霊を冷静に保つ。そうすると、より客観的な見方をして進んで許せるようになるでしょう。難しいとしても、このように取り組むなら、神の言葉によって自分の心の考えと意向が調べられ、エホバの心よく許す態度に見習えるよう導かれます。ヘブライ4章12節。自分に対するものと見るべきか。9、10節の質問、い。感情を害されるような状況でどう反応できますか。質問ろ。積極的で心よく許す精神があると、物事に対する見方はどう変わりますか。生活の中で不快な気持ちにさせられる状況はいろいろあります。例えば、車を運転していて、別の車がぶつかりそうになったとしましょう。どう反応しますか。あなたもドライバー同士の喧嘩について聞いたことがあるでしょう。カッとなって相手に暴力を振るうのです。しかしクリスチャンとしてそうしたことは避けたいと思うに違いありません。少し状況を分析する方がはるかに勝っています。もしかしたらあなたにも不注意なところがあって、起きたことにいくらか責任があるかもしれません。あるいは相手の車の調子が悪かったのかもしれません。この例えの要点は、私たちの側に理解、寛容さ、進んで許す態度があれば、怒りや失望などの気持ちを和らげられるということです。伝道の書7章9節はこう述べています。自分の霊にせき立てられて腹を立ててはならない。腹立ちは愚鈍な者たちの胸に宿るからである。物事を何でも自分に対するものと見ないようにしましょう。 自分に対して故意になされたと思えることも多くの場合そうではありません。単に不完全さや誤解によるものなのです。不親切な言動と感じるものについて寛容になり、愛の気持ちから進んで許しましょう。そうするなら一層幸せになります。ペテロ第一、四章八節にはこう述べられています。何よりも互いに対して熱烈な愛を抱きなさい。愛は多くの罪を覆うからです。あなた方の平和があなた方のもとに戻りますように。十一節の質問。良い便りに対する人々の反応は、王国宣明者である私たちのうちにどんな反応を生じさせますか？野外奉仕の時に失礼な態度を取られたらどのように自制を示せるでしょうか？イエスは70人の奉仕者を使わした際、尋ねるどの家の上にも平和を願うように指示しました。そしてこう述べています。平和の友がそこにいるなら、あなた方の平和はその人の上にとどまるでしょう。しかしいないなら、それはあなた方のもとに戻ってくるでしょう。ルカ10章1、5、6節。宣教奉仕で好意的な反応を示す人がいると嬉しくなります。その人は私たちの恩信から益を得られるからです。しかし、とても平和的とは言えない反応が返ってくることもあります。そんな時どうするでしょうか。イエスによれば、その家にあるようにと願った平和が私たちと共に留まっているべきです。人々にどう扱われるとしても、どの戸口も平安な気持ちで去ることができるようであるべきです。もし刺激されて腹を立てるなら、平安を保つことはできません。十二節の質問。エフェソス四章三十一、三十二節のパウロの言葉によれば、どう行動すべきですか？クリスチャン宣教だけでなく、あらゆる状況において平安を保つように努めましょう。もちろん進んで許すとは、間違った行為を容認するとか、その被害を過小評価するということではありません。そうした行為に対する憤りを捨て、平安を保つということです。しかし、消極的な考えを抱き続け、いかにひどい扱いを受けたかを考え続けて、他の人の行為によって幸せを奪われてしまう人もいます。そうした考えに支配されてはなりません。憤りを宿すなら幸せにはなれません。ですから、心よく許しましょう。エフェソス四章三十一、三十二節にはこう述べられています。すべて悪意のある苦々しさ、怒り、憤り、わめき、罵りの言葉を、あらゆる悪とともにあなた方から除き去りなさい。そして互いに親切にし、優しい同情心を示し、神がキリストによって惜しみなく許してくださったように、あなた方も互いに惜しみなく許し合いなさい。エホバに喜ばれる仕方で行動する。十三節の質問、い。クリスチャンはどのように敵の頭に燃える炭火を積みますか？質問路。刺激された時の温和な対応は、どんな結果を生むかもしれませんか？誰かにひどいことをされた時、それは相手にクリスチャンの基準を認識してもらう機会となるかもしれません。使徒パウルはこう書いています。あなたの敵が飢えているなら食べさせなさい。乾いているなら飲むものを与えなさい。そうすれば、燃える炭火を彼の頭に積むことになるのである。悪に征服されてはなりません。むしろ、善をもって悪を征服して行きなさい。ローマ十二章二十二十一節。刺激された時に穏やかに応じることによって、相手の非常に厳しい態度を和らげて、内面の良いものを引き出せる場合があります。理解、感情移入、さらには同情心を示すなら、聖書の真理を学ぶよう助けられるかもしれません。そうでなくても、温和な対応は、あなたの立派な行動について考える機会を与えることになります。14節の質問。どれほどひどい仕打ちを受けたとしても、憤りを宿すべきでないのはなぜですか？ ある人たちとは交友を持つのがふさわしくないことがあります。回収の船員が罪を犯して悔い改めず排斥される場合もそうです。そうした人によってあなたが傷ついている場合、相手が悔い改めても感情的な傷が癒えるのには時間がかかるので、許すのが非常に難しいかもしれません。そのような時には、悔い改めた悪行者を心よく許す精神を培えるよう、エホバに助けを求め続けることができます。結局のところ、相手の心に何があるか、私たちには知りようがないからです。しかし、エホバは知っておられます。そして、人の内容の傾向を調べ、悪行者に対して辛抱しておられるのです。それで聖書はこう述べています。誰に対しても悪に悪を返してはなりません。すべての人の前に良いものを備えなさい。できるなら、あなた方に関する限り、すべての人に対して平和を求めなさい。私の愛する者たち、自分で復讐をしてはなりません。むしろ神の憤りに道を譲りなさい。こう書いてあるからです。復讐は私のもの。私が返報するとエホバは言われる。ローマ12章17から19節。他の人を正当に罪に定めることができるでしょうか？できません。それでもエホバが公正を行われることは確信できます。15節の質問。ひどい扱いをした人に関してどんなことを意識するのは助けになりますか？自分はひどい扱いを受けた犠牲者だと感じており、悔い改めた悪行者を許すのが難しいなら、相手も犠牲者であるということを意識するのは良いことです。その人も受け継いだ不完全さの影響を被っているのです。エホバは不完全な人間すべてに同情を感じておられます。ですから、その人のために祈るのはふさわしいことです。そうした祈りをしながら怒りを持ち続けることはないでしょう。そして自分を苦しめる人に対してさえ憤りを宿すべきでないことは、イエスの次の言葉からも明らかです。あなた方の敵を愛し続け、あなた方を迫害している者たちのために祈り続けなさい。マタイ5章44節。16、17節の質問。罪を犯した人が悔い改めているとクリスチャンの長老たちが判断するとき、どう反応すべきですか？なぜですか？エホバのご意志に従って、クリスチャンの長老たちには、回収内の悪行が関係する問題を扱う責任が委ねられています。その兄弟たちは、神のような完全な洞察力を持ってはいませんが、聖霊の導きのもとに、自分たちの決定を神の言葉の指示と調和させるようにします。それで、エホバの助けを祈り求めた後になされる決定は、エホバの見方を反映したものになります。ここに忠節が関係してきます。あなたは、悔い改めたと判断された人を許し、その人への愛を確証するでしょうか。それが容易でないこともあります。自分や家族が悪行の犠牲者である場合は特にそうでしょう。とはいえ、エホバに、また回収を通してなされるエホバの物事の扱い方に信頼を置くなら、賢く行動できます。惜しみなく許していることを示せるのです。18節の質問。惜しみなく許すことからどんな益が得られますか？メンタルヘルスの専門家は、進んで許すことの益を認めています。そうするなら、健康に有害な鬱積した感情や悶々とした気持ちがなくなり、健全で良好な関係が育まれます。それとは対照的に、進んで許そうとしないなら、健康を損ない、関係がこじれ、ストレスを感じ、意思の疎通が難しくなります。でも結局のところ、進んで許すことから得られる、何にも増して大切な祝福は、天の父、エホバとの良い関係です。コロサイ3章12から14節にはこう述べられています。従って、神の選ばれた者、また聖にして愛される者として、優しい同情心、親切、へりくだった思い、恩和、そして辛抱強さを身につけなさい。 誰かに対して不満の理由がある場合でも、引き続き互いに忍び、互いに惜しみなく許し合いなさい。エホバが惜しみなく許してくださったように、あなた方もそのようにしなさい。しかし、これらすべてに加えて、愛を身につけなさい。それは結合の完全な絆なのです。記事の内容は以上です。では、どのように答えますか？進んで許さなければならないのはなぜですか？イエスは、心よく許す必要性をどんな例えで示しましたか？互いに惜しみなく許し合うなら、どんな祝福が得られますか？記事の終わり。